So the title of my message today is called Pharisees, Sabbath and Fasting.
今日のメッセージのタイトルはパリサイ人と安息日断食、というテーマでお話しします。
So let me start. I watched an interview of a Japanese man who converted to Islam.
イスラム教に改宗したある日本人男性のインタビューを見たことがあります。
After years of working as a salaryman, he began to ask about the meaning of life.
サラリーマンとして何年も働いた後、彼は人生の意味について問うようになったそうです。
He began to explore different religions.
いろいろな宗教について調べて、行きましたね。
He was most attracted to Christianity and Islam.
そして彼はそのキリスト教とイスラム教に魅力を感じました。
Islam had many more rules that were clearly defined.
イスラム教はこうしっかりと決められている規則がキリスト教にももっとたくさんありますね。
For example, Islam tells you how many times to pray each day.
例えば1日の礼拝回数とか。
Islam was the most appealing religion because he wanted order, rules, details, and clarity.
彼はその規則の多いイスラム教に最も強く惹かれたそうです。それは彼が秩序とか規則とか詳細なものとか、なんか明瞭なものを求めていたからだと思います。
These are not necessarily bad things.
これらは必ずしも悪いことではありません。
But as we'll see in today's passage, rules can also control our lives in a very unhealthy way.
でも今日の聖書の箇所を読みますと、規則が私たちの生活を不健全にコントロールしてしまうことがわかります。
In today's story from Mark's Gospel, we will meet the Pharisees again, a group of Jews who are passionate about keeping religious rules.
今日のマルコの福音書の箇所でパリサイ人が再び登場します。パリサイ人は熱心に宗教上の規則を守るユダヤ教の人々です。
First, let's pray.
まずお祈りします。
Father in heaven, we thank you for this morning that we can come to worship you together as a community of believers.
天の父なる神様、今日こうして皆が集められて共にあなたを礼拝できることをありがとうございます。
Lord, I pray that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
どうぞ私の言葉とそして、心が あなたの御前に喜ばれますよ。
I pray, Lord, that your words will touch us in such a way thatWe will not just only hear your word, but to also obey your word.
どうぞあなたの語られる言葉が私たちの心に触れてくださり、そして私たちは聞くだけでなく、それをこう実行していくことができるように助けてください。
We pray this in Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Our reading is from Mark chapter 2, from verses 18 to chapter 3. Verse 6.
マルコの2章を18節からマルコ3章6節、2章18節から3章6節、マルコですね、を読んでいきたいと思います。
So I'll only be reading it in English, so for the sake of time.
はい、時間の関係でこの、シェイバーが英語で読んでくれますので、日本語の皆さんは日本の聖書、マルコ2章18節から3章6節まで、目を通して、いってください。
Okay, reading from Mark chapter 2 verse 18. Now John's disciples and the Pharisees were fasting, and people came and said to him, Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast?But your disciples do not fast. And Jesus said to them, Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in that day. No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment. If he does, the patch tears away from it, and the newFrom the old, and a first tear is made. And no one puts new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins and the wine is destroyed. And so are the skins. But new wine is for fresh wine skins. One Sabbath, he was going through the grain fields, and as they made their way, his disciples began to pluck heads of grain. And the Pharisees were saying to him, "Look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath?" And he said to them, "Have you never read what David said? What David did when he was in need and was hungry, he and those who were with him, how he entered the house of God in the time of Abiathar the high priest and ate the bread of the presence, which is not lawful for any but the priests to eat, and he also gave it to those who were with him." And he said to them, "The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath." Chapter 3, verse 1. Again, he entered the synagogue, and a man was there with a withered hand. And they watched Jesus to see whether he would heal him on the Sabbath, so that they might accuse him. And he said to the man with the withered hand, "Come here." And he said to them, "Is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save life or to kill?" But they were silent. And he looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart, and said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and his hand was restored. The Pharisees went out and immediately held counsel with the Herodians against him, how to destroy him. Who are the Pharisees?
パリサイ人とはどういう人たちでしょうか?
Why were they so angry with Jesus?
なぜパリサイ人はイエスに怒ったのでしょうか?
What does Jesus say about keeping rules?
イエスは律法や決まりを守ることについてどうおっしゃったでしょうか?
Let's try to understand these things, starting with who are the Pharisees.
これらのことを理解するために、まずパリサイ人がどういう人たちであったかを学んでいきましょう。
The Hebrew word Pharisees means separated.
パリサイ人のパリサイはヘブル語で区別されたという意味です。
During this time, Israel was occupied by the Roman army.
当時イスラエルはローマ帝国に支配されていました。
The Pharisees wanted to maintain their Jewish identity and keep themselves pure by obeying God's laws.
パリサイ人はユダヤ人としてアイデンティティを維持し、律法に従うことで自らを清く保ちたいと思っていました。
They believed that by keeping these laws, their nation could avoid God's curse mentioned in Deuteronomy 28, which is exile, and instead receive blessing, which is God restoring the nation to prosperity.
律法に従えば、申命記28章に書かれている神の呪い、これは外国への補修を意味しますが、これを免れて代わりに祝福が与えられる、つまり神による国の再建や繁栄が与えられるとパリサイ人は考えていました。
So you can see that their intention was good.
ですから彼らの元々の考えは良いものだと分かりますね。
Oh my gosh. Sorry, I fix this. This stand is not...
なんていうか、これが紙じゃない。聖書。一緒に
持って。Yeah, let's just move this. Yes. Oh, that was scary. Yeah. But keeping God's laws given through the patriarch Moses was not easy.
でも長老モーセによって与えられた神の律法を守ることは簡単ではありませんでした。
For example, the law only provides general guidelines on some matters like the Sabbath.
例えば、安息日について律法は大まかなガイドラインしか示していなかったからです。
God said, "Honor the Sabbath by keeping it holy." And that's in Exodus 20 verse 8. "And on this day you shall not do any work." Exodus 20 verse 10.
神は言いました、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。これは出エジプト20の8ですね。 しかしそれからしかし7日目はあなたの神主の安息日である。あなたはどんな仕事もしてはならない。これは出エジプト20章10節ですね。
But God does not specify what qualifies as work.
でも神は何を仕事とするか具体的なことには触れていません。
So Jewish scholars and elders created sub-rules to provide more details.
そこでユダヤ人の宗教学者や長老たちはもっと具体的な細かい規定を作り出していきました。
These sub-rules became tradition which the Pharisees obeyed devoutly.
この補足された規定が慣習となっていって、パリサイ人はそれらを熱心に実行したんですね。
These sub-So, for example, preparing food was considered work, so cooking was prohibited on the Sabbath.
例えば食事の準備は仕事とみなされて、安息日に料理は禁じられました。
That sounds reasonable, but sub-rules became more and more detailed.
まあそれは理解の範囲なんですが、補足の規定というのはさらに、どんどん細かくなっていきました。
So, carrying things was considered work on the Sabbath.
例えば安息日に物を運ぶことは仕事とみなされました。
So even today, some Orthodox Jews will not carry anything outside their house except the clothes that they were wearing, not even their wallet, their house keys, or if they are mothers, not even their babies.
Mothers, did you say mothers?
Yeah.
安息日に外出するですから今日でも正統派のユダヤ教徒の中には安息日に外出するときは自分が着ている服以外は何も持ち歩かない人がいるそうです。財布も家の鍵もそのお母さんが赤ちゃんをこの運ぶ、抱っこして運ぶというのも仕事とみなされるということで赤ちゃんも運ばない。
So now, why did the Pharisees oppose Jesus?
さてなぜパリサイ人はイエスに反発したのでしょうか。
So they thought incorrectly that Jesus was teaching people to disregard the law.
それはイエスが人々に律法を無視して良いと教えているとそのパリサイ人は勘違いしたからです。
For the Pharisees, this was dangerous for the nation.
パリサイ人にとってそのような教えはイスラエルという国家を危うくするものでした。
Furthermore, they were outraged by the way Jesus compared himself to King David and worse, to God.
またイエスが自らをダビデ王とかさらには神に例えたことにも憤慨しました。
When Jesus called himself a bridegroom in chapter 2 verse 19 and Lord of the Sabbath in chapter 2 verse 28, he likened himself to God.
例えば2章19節でイエスはご自分を花婿となぞらえて、いますし、28節では安息日の主と述べて自らを神になぞらえている時です。
According to the prophet Isaiah, God described himself like a bridegroom rejoicing over his bride, the people of Israel. So this is in Isaiah 62 verse 5.
預言者イザヤによれば神はご自身を花婿に例えて花嫁であるイスラエルの民を喜んでいます。これはイザヤ62章5節。
According to the prophet Hosea, God is a husband trying to restore his marriage with an unfaithful wife. Hosea chapter 2.
ホセア2章ではですね、神は夫に例えられて不誠実な妻との結婚生活を立て直そうとしていると書かれています。
Even if the Pharisees weren't bothered by the bridegroom metaphor, they were definitely bothered when Jesus called himself Lord of the Sabbath.
パリサイ人は花婿の例えは見過ごせましたけれども、イエスが自分を安息日の主と呼んだことに対しては絶対に我慢できませんでした。
Jesus was implying, I made the Sabbath. It is I who decides what is right on the Sabbath.
イエスが私が安息日を作ったのです、安息日に何が正しいか決めるのは私ですと暗に言っていたからです。
For all these reasons, the Pharisees were willing to join forces with the Herodians to kill Jesus.
このような理由からパリサイ人はヘロデ党と結託してイエスを殺そうとしたのでした。
So the Herodians were a group of Jews that the Pharisees hated. for allying with the Roman Empire.
ヘロデ島はローマ帝国とこう友好関係を望むユダヤ人のグループだったんですね。ですからパリサイ人は実はヘロデ島のことが大嫌いだったんですけれども。
In today's passage, the Pharisees objected to Jesus on two specific issues, fasting and the Sabbath.
今日の箇所でパリサイ人は特に2つの点においてイエスに反対しました。それは断食と安息日についてです。
According to Jesus, they have misunderstood God and the scriptures in some important ways.
でもイエスによればパリサイ人は神と聖書を重要な点で誤解していたのです。
First,They criticized Jesus' disciples for not fasting.
まずパリサイ人はイエスの弟子たちは断食をしていないと批判しました。
The Pharisees were known for fasting twice a week.
パリサイ人は週に2回、断食をすることで知られていました。
Yet the law of Moses only prescribed a mandatory fast once a year during the annual day of atonement.
でもモーセの律法では、食材の日、罪をあがなうと書いて食材ですね。食材の日と呼ばれる祭日に、断食が命じられていて、これは年に一度だけだったんです。
In today's passage, Jesus responded by using the metaphor of a bridegroom.
今日の箇所でイエスは花婿の例えを使って、答えました。
Mark chapter 2 verse 19 How can the guests of the bridegroom fast while he is with them?
マルコ2章19節で花婿が自分たちと一緒にいる間花婿に付き添う友達が断食できるでしょうかと書いています。
During weddings, it is right to feast and celebrate while it is inappropriate to fast.
結婚式ではごちそうを食べてお祝いすることが正しいのです。逆に断食することは適切ではありません。
In other words, Jesus meant this. You are with me, the bridegroom. So celebrate, be joyful.
つまりイエスは、あなた方は花婿である私と共にいるのです。ですから祝いましょう、喜びましょうと言っていたのです。
There are appropriate times of fasting or mourning, of course.
断食や悲しむのにふさわしい時ももちろんあります。
For example, Jesus said in verse 20, But the time will come when the bridegroom will be taken away from them, and on that day they will fast. He was foreshadowing his arrest and death on the cross.
例えばイエスは2章20節では、しかし花婿が彼らから取り去られる時が来ます。その日には断食しますと言っています。この箇所でイエスはご自分が逮捕され十字架で死ぬことを暗示しています。
By speaking of celebration, Jesus could have been criticizing the way the Pharisees fasted.
結婚式の祝宴について触れることでイエスはパリサイ人の断食の仕方を批判していたのかもしれません。
In Matthew 6, Jesus noticed that they purposely looked like they were suffering so that people would be impressed by their fasting.
マタイ6章にありますけれども断食のことで人々にすごいと思わせるためにこうわざと体がきついという苦しいというふりをしていたパリサイ人がいたらしいんですね。
In Luke chapter 11 he accused them of trying to look good on the outside while neglecting the purity of their hearts.
でそういうことにイエスは気づいていて、ルカ11章で、イエスはパリサイ人たちが心の清さを軽んじ外見をよく見せることに気を使っていると非難しています。
In other words, what matters more than how we act is our inner attitude towards God.
つまり、行動よりももっと大切なのは神に対する内面、心の姿勢であるとイエスは指摘したのです。
Next, the Pharisees criticized Jesus' disciples for gathering food on the Sabbath, which they considered work.
次にパリサイ人はイエスの弟子たちが安息日に食べ物を集めているのを批判しました。パリサイ人は食べ物を集めることを仕事とみなしたからです。
Jesus responds in this way, Mark chapter 2 verse 25 Have you not read?
イエスはマルコ2章25節で聖書のダビデ王の話のところを読まなかったのですかと答えました。
He pointed them back to scripture to a story about King David.
そうですね。このダビデ王のところを しました。ダビデ王のところを引用したんですね。
So during a crisis, David was, who was starving, he ate the sacred bread that was only meant for the Levite priests.
危機の最中にひどくお腹が空いてしまったダビデが、レビ人の祭司に特別用意される聖別されたパンを食べたという箇所です。
But Jesus concluded in verse 27, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath.
イエスは27節でこのように結論付けて言いました。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。
In other words, God gave rules to benefit and bless mankind.
つまり神は人間に恵みを与えて祝福するために、律法を与えたのです。
Rules are not meant to be followed blindly in a way that harms and destroys.
決まりや律法は盲目的に従うものではなく、弊害を与えたり物事を損なってしまうようなやり方は間違いです。
This idea is reinforced by Jesus' words in chapter 3, verse 4.
これはマルコ3章4節のイエスの言葉にはっきりと表されています。
Which is lawful to do on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to kill?
安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのか。
It's not that he wanted them to obey, abandon God's laws.
イエスはパリサイ人に律法を放棄するように望んでいたのではありません。
In fact, Jesus' moral standards were even higher than the Pharisees' interpretation of the law.
実際、イエスの倫理的な基準というのは、パリサイ人の立法の解釈よりずっと厳しい、ものだったんです。
For example, the law defines adultery as sleeping with someone else's spouse.
例えば、立法の定義では、姦淫は他人の配偶者と性的な関係を持つことです。
Jesus, however, defined adultery as even just looking at someone other than one's spouse with lust.
でもイエスは情欲を抱いて他人の配偶者を見ることだけでも姦淫だと言いました。
But rather, Jesus questioned whether the Pharisees had understood God's law or God himself correctly.
イエスはむしろパリサイ人に問いかけたのです。パリサイ人が正しく理解しているのは神の律法なのか、それとも神ご自身なのかと。
So later, in Mark 7 verse 8, Jesus says, you have to let go of the, you have let go of the commands of God and are holding on to human traditions.
マルコ7章8節でイエスはこう言っています。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っていると。
The Pharisees had good intentions, but their method of carrying out those intentions wasn't so good.
パリサイ人の意図は良いものでしたが、その意図を実行していく方法があまり良くありませんでした。
Their understanding of God's law was narrow.
パリサイ人の神の律法の理解というのは狭いものでした。
In the end, they got carried away by their zeal to do things correctly.
彼らは結局律法を正しく実行することだけに必死になりすぎてしまったんです。
They emphasized rigid obedience to some rules while neglecting other things that mattered to God, like showing mercy and caring for the poor.
彼らはいくつかの律法を守ることに心をとらわれて、貧しい人々を憐れんで手を差し伸べるといった神が大切になさることをおろそかにしてしまいました。
Therefore, they could not accept Jesus' teaching, just as old wineskins cannot hold new wine without breaking the skins.
ですからパリサイ人はイエスの教えを認めることができなかったのです。それはまるで古いワインの皮袋が新しいワインを入れると破れてしまうようにです。
Jesus' teaching seemed incompatible with your system, just as you can't sew a red patch onto a blue cloth and expect the colors to blend.
青い布に赤いワッペンを縫い付けても色が合わないように、イエスの教えとパリサイ人のシステムとは相入れるようなものではなかったのです。
I think Jesus used these metaphors to say that the Pharisees needed a huge change in their thinking.
パリサイ人は考え方を一新しなければならないとイエスは例えを使って言われたのだと思います。
Their very foundations had to change.
パリサイ人は根本的に変わる必要がありました。
So, what are some lessons we can draw for our lives today?
さて今日の私たちが学ぶべきレッスンは何でしょうか。
I would like to suggest five lessons.
5つ挙げたいと思います。
First, God's laws are given to bless us.
第一に、神の律法は私たちに祝福を与えるためのものであることをしっかりと心に留めましょう。
God does not ask us to blindly obey rules, especially in a way that causes harm.
私たちが盲目的に律法を守ることを神は望んでおられません。特に律法が弊害をもたらすようなやり方を神は望んでおられないのです。
So how do we know what rules to keep or how to follow them?
どの律法を守り、どう従っていくべきかを知るのにはどうしたらいいでしょうか。
To answer these kinds of questions, we need to continually learn about scriptures.
こういった質問に答えるには私たちは継続的に聖書を学んでいる必要があります。
The Bible is not a rule book.
聖書はルールブックではありません。
It is a story about God and how He is restoring our world through Jesus Christ.
聖書は物語です。神のこと、そして神がキリストを通して私たちの世界を再建してくださっていることが書かれています。
It is important to understand how different parts of the Bible, including the rules, fit into that story.
律法や決まりも含めて聖書のいろいろな箇所がどう聖書全体の物語に整合しているかを理解していくことっていうのが大切です。
Without knowing the overall story and God's character, we will not understand the rules.
聖書全体の物語と神のご性質を理解しないで神の律法を理解することはできません。
Secondly, the spirit of the law is more important than the law itself.
第二に、律法の精神は律法そのものより大事です。
In other words, we should try to understand the principle or purpose behind the law.
つまりその律法の背後にある原理とか目的を理解しようとしなければなりません。
That enables us to interpret the law more correctly.
そうすることによって私たちは律法をより正しく解釈することができます。
Using the Sabbath example, we must go beyond asking how do we define work.
安息日を例に挙げますと、仕事をどのように定義するのかという問いかけに終わってしまうのでは十分ではありません。
When God gave the Sabbath law, He didn't give detailed instructions because He knew that the ways we work and the ways we rest.Would change over the centuries.
神が安息日の律法を与えたとき、神は細かい指示を与えませんでした。なぜなら、何百年もの間で人間の仕事とか休息の仕方が変わるのを神はご存知だったからです。
It is up to us to recognize what will help us to rest.
休息するには何が役立つかを考えるのは私たちに委ねられているのです。
You should ask, what is the point of the Sabbath?
安息日の意味って何だろうと問いかけてみることが大切です。
The point is not to avoid work, but to find rest.
安息日で大切なことは仕事を避けることではなくて休息を取ることです。
The law says have a weekly day where you don't work.
律法は週に1日仕事をしない日を持ちなさいと言います。
But the spirit of the law is take regular rest. Rest is part of God's rhythm for creation.
でも律法の精神はこう言っています。定期的に休みましょう。休息は神の創造のリズムの一部ですと。
We can go further by asking, what's the purpose of rest?
また休むことの目的は何だろうかと問いかけてみることでさらに考えを掘り下げていくこともできます。
Is it merely to recharge our bodies for more work?
休息はさらなる労働のために体にエネルギーを補給するためだけのものでしょうか。
The book of Exodus tells us that we are made to rest because we reflect our creator who himself rested.
出エジプト記では私たちは休息を取るように作られたのは創造主を思い巡らすためだと教えています。
As Exodus 20 verse 11 says, He rested on the seventh day, that is, after the sixth day of creation.
創造主ご自身も休まれましたね。出エジプト20章11節には、主は6日間で全てのものを作り、7日目に休まれたからであると書かれています。
Through the Sabbath, we experience the way God stopped working and simply enjoyed the world He created.
働くのを一旦こう切り上げて、ご自分が作った世界をシンプルに お喜びになった神のやり方を私たちも安息日を通して経験、するのが大事だと思います。
The third lesson is this. The law is important, but character and relationship are more important.
第3のレッスンは立法は重要だけれども人格そして交わりがもっと大切だということです。
What is the point of having laws in the first place?
そもそも立法はなぜ必要なんでしょうか。
God's laws are not only to protect us, but they are also meant to shape our character.
神の立法は私たちを守るだけではなく、私たちの人格を形成するのです。形成するものです。
We have to be a people who love God and love our neighbors.
私たちは神を愛して、そして、隣人を愛するものにならなければなりません。
This was an important point that Jesus said the Pharisees missed out.
これはとても大切なポイントだけれども、パリサイ人が見落としている点だとイエスは指摘しました。
Fourth, God wants us to enjoy, to find joy in being with Him.
第4に神は私たちが神と共にいるときに喜んでほしいと願っておられるということです。
Jesus described Himself as a bridegroom.
イエスはご自身を花婿に例えました。
Elsewhere in the Bible, we learn that we are His bride.
聖書では私たちは彼の花嫁であると表している箇所があります。
Just as a newly married couple delights in each other, that's the kind of joy we are meant to experience with God.
新婚の夫婦のようにお互いを喜び合って神と共に生きていくように私たちは作られました。
Fifth, God gives us rest.
第5に神は私たちに休息を与えておられます。
Jesus called himself Lord of the Sabbath.
イエスはご自身を安息日の主と言いました。
He is the Lord of rest.
イエスは休息の主なのです。
In Matthew chapter 11 verse 28, he says, Come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest.
マタイ11章28節でイエスはこう言ってますね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
Rather than giving us more rules, he says, "Come and rest."
イエスは決まりをたくさん与えるのではなくて、来て休みなさいと言ってくださっています。
One of the many ways we can receive this rest is by practicing the Sabbath.
休みを受け取るための方法はいくつもありますが、その一つは安息日を自ら練習してみることです。
We each have different circumstances, so our Sabbath may look different.
私たちの環境というのはそれぞれ違いますから、安息日もそれぞれ違うでしょう。
For example, I am a church worker, so I work on weekends. So my rest day, instead of it being Saturday or Sunday, it falls on a Thursday.
例えば私のことで言うと、私はこの宣教師で、教会で働いていますから、ですから土曜日、日曜日は基本的に働きますね。そして、木曜日だけがお休みなんですね。
So, everyone, for each of you, your Sabbath may look different.
ですから、皆さんそれぞれその安息日というものも違ってくるでしょう。
But the principle is that we trust God to provide for our needs.
でも原則は私たちの必要を与えてくださる神を信頼することです。
We allow ourselves to enjoy God in life.
私たちは思い切り神と人生を楽しむことができます。
It's not so much that we cease from activity.
その活動をやめるということではなくて、
rather resting now gives us a glimpse of what the Garden of Eden used to be like.
今こう休むことによってかつてエデンの園がどのようなものだったか思いをこう馳せていく、そういうことができるのではないでしょうか。
And it gives us a taste of our future eternal rest.
そうすることで私たちは永遠の休息とはどんなものか学んでいけると思います。
To end, I hope that we won't see a Christian life as a set of rules to keep or even a set of good principles.
最後になりますが、クリスチャンライフとはこの一連のルールや一連の信条に従うことだと私たちが一面的に捉えることがないように願っています。
Rather, the Christian life is about nurturing our relationship with God.
クリスチャンとして生きていくこと、それは神との交わりを育んでいくこと。
That life includes celebration and caring for others.
そして周りの人を祝福し、愛と思いやりを持って生きていくことです。
はい。Yeah, let's pray.
お祈りしましょう。
Lord of the Sabbath, we pray you will hear our prayer. It is hard for us to stop working, and it is harder for us to stop worshipping our work.
私たちは日々のなすべき仕事を切り上げられない時があります。また仕事を何よりも優先して、まるでそれを崇める対象としてしまっている時があるかもしれません。
We confess that our busyness often substitutes our holiness.
私たちは忙しさで神との聖なる時間が少なくなってしまうことがよくあります。
Forgive us, O Lord, and help us to be still enough to know you.
主よ、私たちを許してください。そしてあなたを知るために十分に静まることができますように。
Help us to understand that your Sabbath is a seam between our world of work and our work of worship.
私たちが日々なすべき仕事の時とあなたを礼拝する時とをつなぐ継ぎ目が安息日であることを理解できるように助けてください。
Help us to know that the Sabbath is what keeps us from unraveling, that it knits up.The hairy and make them holy, that it even helps to heal creation from crashing.
安息日は私たちを破滅から遠ざけて、悩める人々を結びつけ清め、作られたものを罪の堕落から守り、癒すものでさえあることを知ることができますように。
In this quiet, peaceful time, we honor you, we rest in you, and we long to know you as maker and mender.
この静かで平安な時の中で私たちはあなたを崇め、あなたに休息します。そしてあなたを作り主として、また良きものに変えてくださる方として受け取ることができるように心から祈ります。
Through Jesus Christ who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God. Amen.
神と聖霊と共にすべて、すべを治めるイエス・キリストの御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
では。